私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、手で話す世界に親しもう。12月3日から9日は、障害者週間です。今回は、手や指、体の動きなどを使って表現し、独自の語彙と文法体系を持つろう者の言語、手話にスポットを当てます。そして今回は手話でコミュニケーションを取るスタイルのカフェをご紹介します。スタジオには神奈川県地域福祉課井出美里さんと UD カフェ手と手代表の北村仁さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
手話でありがとうございます。
今手話のね、拍手でやってるんですけれども、あれですね、北村さん、
はい、
拍手はね、普通こう音が出ますけれども、
うんうんうん、はい、
手話の拍手は顔の横でヒラヒラヒラヒラヒラってやるんですよね。
そうですね。
ねえ。
はい。
そう。
目で見てわかりますからね。
目で見る拍手なんですけれども。まあ、まず、井出さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。
さあ、まず、神奈川県における手話普及の取り組みについてお話を伺いたいんですが、はい、どのようなものがありますか？
はい。神奈川県では、平成26年の12月に、議員提案で神奈川県手話言語条例を制定しまして、
はい、
こちら都道府県としては全国で2番目、うん、で、議員提案条例としては全国で初となる制定になっています。
はい、これどんな条例なんですか？
はい、この条例では手話の普及を進めて、県民の誰もがお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる地域社会の実現を目指しているものです。
はい、
で、また今年の3月に一部改正しまして、
はい、
手話を必要とする方の手話の習得や使用の機会の確保が図られることの追記であったりとか、
はい、
条例が相手に触れて行う触手話であったり、うん、接近して行う接近手話などを使う盲ろう者を対象に含むことを明確化しまして、
はい、
また当事者の参画を進めていくことなどについても条例に追記をしました。
はい、神奈川県も様々な手話のパンフレットだったり、あとはチラシなどを作られてイベントも行われているということなんですけれども、
はい、
どんな取り組みがあるんでしょうか？
そうですね。神奈川県では条例に基づいて、神奈川県手話推進計画というものを策定していまして、
はい、
それに基づいて手話を普及するための様々な取り組みを行っております。
はい、
例えば、手話学習用冊子の作成であったりとか、うん、事業者等が行う手話講習会への講師の派遣であったりとか、はい、また聞こえにくい子どもとその保護者の方が楽しみながら、ろう者や手話に触れられる手話講習会の手話丸を開催しております。
はい。
また当事者団体の方と一緒になって、神奈川県手話普及推進イベント、手話の世界へゴーというイベントを開催する予定です。
はい。これは今私のところにも、チラシがあるんですけれども、はい、明日ですか？
そうですね。はい、明日11月26日日曜日に、はい、相模原市橋本駅近くにあるアリオ橋本で12時半から16時半まで開催しております。
はい、これどんなプログラムを行うんですか？
はい、こちら学生の手話パフォーマンスや、はい、ミニ手話講習会など手話に関する様々な企画をご用意しております。
結構盛りだくさんですね。
はい。
はい。で、あとはオリンピック、ろう者のオリンピックっていうのも後々今後開催されるんですよね。
そうですね。ろう者のオリンピックとして、はい、2025年に日本で初開催が決まった東京2025デフリンピックに向けて、
はい、
デフリンピック陸上スタート体験コーナーもイベントに設置しております。
はい、
また前回ブラジル大会に出場した選手もイベントに来場予定です。
はい、
予約不要、入場無料ですので、ぜひお越しください。
はい。はい、こちら、イベントの詳細は、では、神奈川県のホームページでご確認いただきたいと思います。さあ、そして、代わってお話を伺うのは、北村さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
北村さんは、手話カフェ、これ、UD カフェ、手と手という読み方で。
合ってます。
合ってますか。これが、平塚の西海岸マリンロード商店街。の中にあるんですね。
はい、そうです。
で、このカフェのオーナーが北村さんということなんですが、
はい、
どんなカフェなんですか？
世界で一番手話に触れやすいカフェということを大事にしてて、
はい、
で、基本的に、ろうの若者を応援したいっていう思いがあったので、うん、
はい、
まあ、若者が中心に店員で働いていて、
うん、
でそこに来る手話の会話、
うん、
手話学習はみんな頑張ってるけど、
はい、
何気に神奈川県で手話ベリーが簡単にできるとか、
はい、
触れ合えるという場所って、うん、実は少ないというか、ないに等しいなって 思っていて、はい、なのでそういったみんなが交われる場所、うん、自然につながって手話べりして、はい、手話楽しいって思ってもらえるようなカフェを作って今運営をしています。
はい、で北村さんご自身は平塚生まれ平塚育ち、もう平塚っ子、
生粋の
生粋の平塚っ子ということで、もともとはダンサー、
あ、そうです、パフォーマーダンサーですね。
ですね、はい、でまあヒップホップを中心としたストリートダンサーとして活動と書かれているんですが、今もですね、はい、手話でダンスをするジンジン先生として、
そうですね、
活躍されてますよね。
そうです、このカフェの母体がもうダンススクールとか、はい、そうなんですよ。で僕自身がまあ全国にいろいろ回って、はい、なんか音楽とダンスをきっかけに聞こえる人と聞こえない人をつなげていって、はい、その世界を広げていくっていうことを目的に、はい、ストリートダンスと手話をミックスした、まあ、手話ダンスって言われて、はい、僕は UD ダンスって名前にしてるんですけど、
はい、UD は何の UD ですか？
ユニバーサルデザインって、言葉の略なんですけど、はい、お互いに合理的な、うん、配慮のある環境っていうことで、はいはい、まあ、ユニバーサルデザインって手話で踊るって、僕は UD だなんて思ったんですよね。はい、僕が踊っていることで、はい、なんか音楽を楽しめる可能性を感じましたとか、はい、踊りを見ていて、はい、で、私音楽諦めなくていいんですね、みたいなところで言ってくださる、まあ、聞こえない方もいたり、はい、で、聞こえる子とかは手話と音楽で触れることで、興味がすごい湧きましたとか、なんか例えば音楽が見えるようになりましたとか、とか言ってくれたりとかする中で、はい、でもそこから来る、その UD の世界、はい、僕が作りたい世界っていうのが、うん、そこで繋がっていった人たちが友達になって、はい、うん、一緒にライブに行ったりとか、うんうん、まあ飲み会行ったりとか、はい、こうやってなんか遊び行ったりとか、はい、するような世界どんどん広がったらいいなと思って、はい、まあ、UD ダンスって名前にしていて、今それを、その活動を今中心にしている中で、まあちょっと困ってるんですって相談があって、うんうん、それきっかけで手話カフェを作ったっていうのが、なことの流れですね。
じゃあきっかけはもともと、生徒さん、ダンスを習っていた生徒さんの、まあ、何かきっかけがあったんですか？
そうです、そうです。うん、うちが聞こえない子と聞こえる子を一緒に、はい、来ていいよってクラスがあるんですよ。はい、その、UD ダンススクールっていうスクールで運営してるんですけど、うん、はい、そこのクラスに来てくれた高藤っていう男の子が、はい、踊りやってみたいんですって来てくれて、はい、で、教えてったらめちゃくちゃうまいし、で、めちゃくちゃ笑顔で踊ってくれるし、うん、みんなとも仲良くしてくれるし、はい、まあ、コミュニケーション能力高いと思って、うん、めっちゃいいやつだなと思って、うん、で、その子もなんか、うちの UD の居場所に感じてくれていて、はい、で、居場所に、なんていうか、充足感というか、安心してくると、はい、なんか、真の悩みみたい な、
うんうん、
な困ってるんですってことを話してくれるんですよね。はい、その時に、話してくれたのが、なんか、アルバイト高校生だからさ、最近どうなのって聞いたら、いや、全然受かんねえんだよね、みたいな。
へー。
っていう話を聞いて、はい、いや、俺もあったよ、そんなこと、みたいな。
はい。
で、あったよ。俺も1、2箇所くらい落ちてさ、うん、あったけど、どのくらい落ちてんのって聞いたら、12箇所落ちてるって。
12回連続で。
そう、12回。就活だったらわかるけど、バイトで12回はないだろうって思って、はい、なんか、まだこの世界中が合理的配慮大事にしようとか、まあ、障害者雇用とか、どんどんどんどん、ね、うん、大事にしていこうと思うけど、はい、なんか枝の先の方とかってまだまだ浸透してねえんだなって、血が巡ってないんだなって思って、うん、そうですね、だったら、僕ら手話とダンスで世界をつないで、なんかみんなのしたいっていうことをできるようにしていこうっていうこともスローガンにしているので、はいはいはい、じゃあうちらでやっちゃおうか。
いいですね、その行動力。
そう、高田の13回目は、ちょっと僕も防ぎたかったんですよね。はい、僕だったら12回、多分2回ぐらいで心腐っちゃうなって思ったんですけど、はい、高田12回も、チャレンジしてるってことは、12回分の気持ちがあるってことなんで、うん、13回目は僕が受け入れるわって言って、はい、まあ、そう、チャレンジしたんですけど、まあ、お金どうしようかな、みたいな。
どうしよう。それどうしてもね、避けては通れないところですけど、YouTube の配信されている人気チャンネル。
令和の虎。はい。ですよね、
はい。にご出演されて。
に出演しましたね。
いかがでしたか？
いや、めちゃくちゃ緊張したんですけど、まあ、背中に高藤いるしな、と思って。まあ、でも高藤もそうだし、なんか、僕ら高藤をきっかけに、はい、まあ、聞こえない、こう、障害持ってる子とか、うん、まあ、例えば、まあ、障害なくても自分のしたいって思ってる子がなかなかできない子の、なんか応援をできるような環境を広げていきたいって、
そうですね。
思っていたので、うん、まあ、その一心で、はい、なんかめちゃくちゃ 自分勝手に喋って思い喋ってたら、ええ、まあ共感してくれて、はい、そうなんとか200万の投資を受けて、はい、今やっと作れたっていう状況ですね。
あ、でもうカフェができて場所は平塚で、はい、っていう思いはありましたか？
そうですね、
地元ですし、
やっぱり平塚ろう学校が、はい、うちの地元にはあって、はい、
ありますね、
で、
は
い、うちの生徒も、うん、聞こえない子で小学校1年生とか、うん、平塚ろう学校の幼稚部の子とかもいるんですよ。
はい、
で、10年後っすよね。
うん、そうですね。
その子が、まあ、6歳、7歳の子たちが、10年後、16、17になったら、アルバイトを、
うん、できるようになって。
できる。親の思いでもあるんです。ママさん、パパさんからも、はい、なんか10年後ちょっと不安なんです、みたいな声を、うん、なんかスクール終わった後に、はい、なんかポロッと言ってくれるんですよ。はい、ポロッとが大事だなと思って。はい、
そこを拾って、
そうです。
もう伸ばしていこうと。で、実際にカフェがオープンしたのはいつ頃なんですか？はい、
今年の4月。
あ、4月なんですね、はい。どんなスタッフの皆さんがいらっしゃるんでしょうか？
基本的に、平塚ろう学校の生徒と、僕の、はい、ユーディダンスクールの生徒がいて、うん、
はい、
で、あとは、福岡から、単身乗り込んできた、聞こえない金髪の女の子みたいな、うん、いたりとか、
すごい。
そうそうそうそう、いろんな子が、いろんな人生の子たちが来るんで、うん、はい、まあ面白いですよ。
コミュニケーションは当然手話ですよね。
うん、そうですね。手話と、はい、あと例えば、手話わかんない子とかあったら、はい、今あるんですけど、この手話ってどうやるのボードみたいなのが。
本当だ。こう、鍵括弧があって、
そうですよ、
ほにゃららの手話ってどうやるのって、例えば私がお客さんとして行った時に、はい、店員のスタッフの子に、その、カッコの中で、うんうん、こう、質問を書いて見せたりとか、注文も。
あ、もちろんです。注文もこれくださいってどうやるの、はいはいはい、とか言ったら、うん、基本的に、これを振るんですよ。こう、カードを振って。
カードを振って。
これどうやるのって気づいてくれるんで。はい。そこで、こうだよーって言って、うん、教えることでコミュニケーションが生まれていって、そう、なんか、なんだろうな、成功、お互いの成功体験につながるっていうか。
はい。はい、こう、ちっちゃいね、成功体験が積み重なると楽しいですね。
そうそうそう。でも、あれなんですよ、何気に手話初心者だけじゃなくて、はいはい、手話のクロートの方とかも、このボードを使って遊んだりするんですよ。
なんで
例えば、ことわざとか、石の上にも3年ってお前らならどうやるみたいな感じで、すごいなんか研究会みたいなこと始まるんですよ。手話カフェなのに。
はいはいはいはい、
そう、楽しんでほしいなと思うんですけど、まあ、これも楽しみ方かなって思って、多分石の上にも3年、ちなみに、ももさんだったら石の上にも3年だったらどうやってやるんですか？
石の上にも3年、これってだってさ、はい、石の上にも3年って本当に石の上に3年いるわけじゃないじゃないですか。
確かに確かに。
いやだ、日本語ってこういうのが難しいですね。
そうですよね。
難しいねって考えるとめちゃくちゃ楽しいですね。
そう、それを考える時間みたいなのが。
急がば回れは？
急がば回れ？お前、ちょっと、伝わらないですよ、これね。
伝わらない。回ればいいってもんじゃないし。
そうですね。遠回りしようぜ、みたいな感じとかに直したりとか、なんかいろんなその、なんだろう、比喩表現とか。
楽しそう。
そう、そう、手話で分かるように伝えていくっていうゲームとかも、なんか結構、素人クロート交わりながらやっていくプラットフォームみたいな。
はい、すごく楽しそう。
すんごい楽しいですよ。
満喫できますね。うん、手話でお話しするの、手話べり。
あ、そうですね。シュワベリっていう。
シュワベリ。
うん。
どんなメニューがあるんですか、カフェは。
メニューは、はい、結構おすすめしているのは、フレンチトースト。
そのフレンチトースト。私は今手元に写真を、メニューを持っているんですけれども。
はい。これはタカトが、なんか自分ですんごい考えて、作ったメニュー、
う
ん。
めちゃくちゃ美味しそうなんですよね。は
い、美味しいです、美味しいです。
ね、ポキ丼とか。
はい。
肉ベジ丼とか。ちょっとボリューミーなメニューもあれば、ドリンクも、あり。
あ、あります、あります。
で、これで、はい、入場料を500円払って、で、入って、で、まあ、好きなだけコミュニケーションを取って、あとは、ま、一緒に行った人とおしゃべりを楽しむもよし。
あ、そうですね。
面白そうですね。うん、じゃあ、ちょっと最後になりますが、ぜひ北村さんから番組リスナーの皆さんにメッセージいただけますか？
はい、ありがとうございます。僕らは、手話とダンスで世界をつなぐっていうテーマに、みんながしたいっていうことを、できる世界を作っていきたいと思っています。まあ、そのために、来年かな？来年は、まあ、手話とダンスで世界一挑戦するっていうことで、ギネス世界記録に挑戦しようっていう挑戦ですとか、あと再来年のは東京のデフニピックがあるので、はい、僕ら手話パフォーマンスでデフニピックを盛り上げていきたいっていう気持ちもあるので、まあ、そこをパフォーマンス目指してやっていきたいと思っているので、まあ、ご興味あれば、UD で調べていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。井出さん、いかがですか？今もう盛りだくさんで、北村さんの活動のお話伺いましたけれども。
はい、とても素敵な取り組みですね。
はい。
お話聞いてとてもパワーもらいました、
うん
ね、耳の聞こえない方、聞こえにくい人と聞こえる人がコミュニケーションを取ったり、
うん、
一緒に活動することでお互いの理解が深まっていくことが地域で一緒に生活する上でとても大切なことだと思います、
はい、
北村さんに負けないように県の取り組みもますます頑張っていこうと思います。
はい、そうしましたら、この後ちょっと一曲お届けしたいと思うんですが、せっかくなので北村さん何かリクエスト曲ありますか？
あ、そうですね、ウーバーワールドのイナフマイナスワンっていう曲がリクエストしたいです。
なんか何かきっかけの曲なんですか？
僕パフォーマーやってる時に、はい、パフォーマー 今もやってるんですけど、
はい、
バイトしてる時もあったんですよ、
はい、
でバイトしてる時にこの曲の1フレーズ聞いて速攻バイトやめようって思って、はい、バイト先に電話したっていう思い出が
人生のこう、
そう、
起点となる天気の曲なんですね。
そうですね。
では北村さん、曲紹介もお願いしてよろしいですか？
いいんですか？
はい、
嬉しい、ありがとうございます。それでは聞いてください、ウーバーワールドでイナフマイナスワン。
井出さん、北村さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。